まとめ。ここまでのまとめです。言葉だけでも連想が勝手に始まり、わずかなレベルですが体にも影響を及ぼしています。連想活性化は言葉、記憶、感情、身体的反応の流れで行われます。このプロセスの中で因果関係の形成もされます。連想一貫性は身体的反応に現れると、逆向きに戻りながらそれぞれの効果が強められ、統一されたパターンを生み出します。観念は言葉などに抱く主観的な考えであり、意識的には捉えられないものも存在しています。また心理学者は観念を人間の中にあるネットワーク、連想記憶に浮かぶ濃度、接点と捉えています。観念は別の観念とリンクしており、一つが活性化されると別の多くの観念も活性化するといったように連鎖していきます。プライミング効果は先行刺激、プライムがその後の処理に影響を与えるという効果です。穴埋め問題では、事前にある単語に接するとその単語に関連した回答をする確率が高まったりします。フロリダ効果とは実験で得た効果の名称であり、高齢者を間接的に連想するような文章作成問題に取り組んでもらった後、実際に高齢者のように移動速度が遅くなってしまうといったものです。フロリダ効果には2段階のプライミング現象が働いています。 1. 高齢という単語が出ていなくても作成用の単語だけで老人のプライムになり、 2. 老人という観念が老人らしい行動、遅歩きなどのプライムになりました。イデオモーター効果はこの2段階のプライミング現象に名称をつけたものです。イデオモーター効果は逆向きにも働き、それらしい行動をすることでも観念は活性化し、それに関連した言葉などを認識しやすくなります。逆向きのイデオモーター効果は私たちの行動にも取り入れることができます。それらしい行動をするためには、イフゼンルール、プランニングが有効です。イフゼンルール、プランニングは、もし X をしたら Y をするといった文法を事前に用意して実行します。この時、より具体的に明確に設定すると有効です。ヘミングウェイ方式は、目標を量、時間と2つに設定する方法です。その行動を継続させたい場合は、これくらいならできそうという最小値を基準にして、調子の上がらない日でも実行できるようにしましょう。もちろん健康優先で、無理のない範囲で休養はしっかりしましょう。直立不動もボディスキャンに置き換えて、ストレス解消や集中力を高めるのに活用することもできます。イフゼンルールプランニングとヘミングウェイ方式を組み合わせながら試してみましょう。自分を責めずに対策を考えましょう。実行できなかった時も過去の行動を遡り、日々対策を練り直していきましょう。最後に、今回はファスト&スローの連想からイデオモーター効果までの学んだことを日常生活に役立てることはできるのかなという視点から考えさせていただきました。この他にも実際の知識などを実践し、皆さんに情報を発信していけたらと思います。ご覧いただきありがとうございました。参考文献。ダニエル・カーネマン。2012。ファスト&スロー。 上。村井明子役、早川書房。